ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2545回7月4日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはまさかの奇遇です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。社内で10年前ぐらいに一緒に仕事をしてた人を見かける時が、まあ、あるじゃないですか。でもあんまり覚えていなくて声かけられないという状況が続いたことがあります。記憶力も低い三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。三浦さんがゲームを積んでるという話があったんですけれども、奇遇ですね。私もゲームではないんですけれども、やっぱり本をちょっと積んじゃってます。いやー、そろそろ読んでいかないといけないんですけどね。今日もよろしくお願いします。
ギズモードにあった記事です。自分にぴったりな Mac を見つけたいなら Help me choose という記事が出ていました。 Mac の使い方は人それぞれですが、正直いろいろモデルがありすぎて一体どれを選べばいいのか悩む方も多いはずという書き始めで記事は書かれてます。ここでは三浦さんに入っていただいてます、あとお二人はいろいろでお休みです、はい、Mac を選ぶのは悩む、Mac の値段で悩むことはあっても、Mac の種類でそんなに悩まなかったですね、私は。
そうですね。値段と中身、その値段によって中の構成これぐらいにしとこうかっていう組み合わせでは悩みますね。
アメリカのアップルの公式サイトに Help Me Choose というページが用意されたそうで、そこで簡単な質問に答えるだけでおすすめの Mac がわかるというんですね。Tell us what will you use your Mac for っていうなんかねあって、エッセンシャルとワークとかエデュケーションとかここを選んでいくと最後答えが引き継ぐという。これどれ選んでもみんなマックプロいたおもろいよね。
最悪ですねそれね。本当にもう作詞ですよね本当。
ですね。まあそこまではいかへんでしょうけど、うん、なんか予算によっても選べるらしいので、あだからいい、ね、まあまあね、もう私予算だけでいいですよ。メモリーとかもちゃんとこうね、いろいろ提案してくれるそうです。このぐらいの予算でこう、こういうね、メモリー構成がいいですよとか。
いいじゃないですか。これ、日本のサイトもできないですかね。
やるんでしょうけど、いや、そもそもですけど、こういう提案するんやったら、これで選んだら割引するとか、してほしいですよね。
ああ、いいですね。それいいですね。
おすすめ通り選んでくれたあなたには、ね、メモリーを8ギガとか16ギガバイトで。なかなかないよねそんな。
そうね、さすがにね。
いやなんかクリスマスプレゼントにメモリ欲しいとかいう話を昔をしてた人がいましたけどね。なんでと思ったけど。
うん。
それぐらいメモリー高い時代がね長いこと続いたからですけど。
そうですね。
アップルも今は Mac は CPU の中にメモリ入れてしまいましたから。
からね。
まあ安易にメモリの増設とかできない時代になってしまいましたけど。GPU スロットにこう挿してメモリの代わりになるようなカードとか作らないですかね。
ああ、まあ確かにね、そういうの出て、出てもいいかもしれないです。
まあ高いものになったら終わりやけど。
どっちしても Apple が出すから高いでしょうね。
高いですかね。まあ、記事の方では予算面はさておき、自分にとって最適な Mac が見つかりそうと。ね、書いてらっしゃいますね。ちょっとアメリカのサイトをちょっとほんまにちょっと見てみますわ。日本語に変換かけて分かるようにして教えてください、うん、マックを何使いますか。必需品。
必需品ってあるの。
必需品っていうのを選んで
、はい、
毎日何使いますか。ブラウジングオンライン、ソーシャルメディア、メール、
なるほど、
ビデオチャッティング、ストリーミングムービー、ゲーム、一般庶民のことばかりやると思うか。ポッドキャスト編集って大事な作業があるの私は。
そうですそうです、その通りです、その通りです、
うん、あとどこで使いますかとか、ここでノート選ばすつもりやなとか そうですね、すいません。そういうことです、ね。もうそんなことやってたら、ほんまになんかもう。Mac だけなんで、選択してほんまに Apple Store のスタッフさんに相談したら、いや、その場合は iPad の方が、みたいな。
はいはいはいはいはい。
なるんかもしれませんけど。うん、いや、Apple Store でね、Mac とか iPad とか、時間に買ったことないんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。あの、今の iMac もコロナの時やったから、お店来ないでちょうだい状態やったから、
はいはいはい。
オンラインで注文して来るの待つというのやったから、
なるほどなるほど。
あの、ストアをこう、Mac 抱えて出てくるっていうのをやりたいわけですよ。うん、私は。
わかるわかる。
ね、ないんですよ、あれね。
そう。
ここでギガ人の記事を一個ご紹介したいんですが、30年以上テレビ放送を24時間録画し続けて、7万本のビデオテープに記録した元図書館司書は何をしようとしていたのかという記事で、Mac を選ぶとかの後でなんでこんな記事を読むのかなと思うでしょ、
はい、
めっちゃ関係あるので読んでいきますね。
はい、
はい。そもそもですよ、録画は好きです、私。で、昔のビデオテープも結構私も持ってます。
うんうん、
かといって、まあそんなマニアほどのテープ数はないです。せいぜい50本ぐらいです。50本も多いな。
まあ多いね。
うんうん、VHS が場所取るんですけど。
うん、
まず1929年にアメリカ北東部ペンシルバニア州で生まれたマリオン・マーガレット・ストークスさんですよ。女性の方ですけどね。はい、若い時はフィラデルフィア自由図書館で司書として働いて、公民権運動の活動家もしながら、1979年から一日中テレビを録画し続けることを固執していたということで。それだけ聞くとちょっと変わった人かなぐらいの感覚でしょ？
はい。
ずっとテレビ録画し続けるって。このテレビ録画し続けるのがね、並大抵じゃないんですよ。
はい、
2012年にお亡くなりになるんですけども、
はい、
だから77年から録画を始めたって言いますから約35年間テレビ番組を24時間欠かさず録画し続けた、うん、
これは、うん、全番組全曲
最初は全部は無理やったんですよ、うん、
はい、
だんだん増やしていったんですよ、
は
い、
実行してんの？
そうで、最初はVHS テープで6時間か8時間おきに交換する必要があったんで、レストランで食事があっても、テープ交換に間に合うように早切り上げて家帰ったりとかしてたんですよ。まだそういう録画のタイマーとかいろんなのがあんまこうできへんかった時代はね。
はいはい。
最終的にこの人が残したビデオテープ7万本以上になると。
うわ。
で、この方がお亡くなりになってから貴重な資料だということで、インターネットアーカイブに引き取られた。
なるほど。
インターネットアーカイブとしてはもうこの貴重な映像データを何とかタグ付けして、
はい、
世界に公開して貴重な資料として残そうということで、うん、まあデジタル化とタグ付けいうのがね全部行われているそうです。この方1960年に旦那さんと結婚して、うん、マイケルさんって息子さん一人ね産んだ後離婚しましてテレビ司会者の人と再婚したんですよ。その後、まあ、75年からビデオテープレコーダーね、初めて買って、で、最初はお気に入りの録画普通の人のようにね、撮ってたんやけど、79年にイランアメリカ大使館人質事件というのが起きて、
はい、
それをきっかけに、これは撮っとかなあかんと思ったみたいなんですよ。その何か大きなニュースがあって、すると、最初はこうやって言ってたのが、どんどんどんどんなんかテレビの言い方が変わっていって、世の中の風情が変わっていって、最初そんなこと言ってなかったよなとか、あれは忘れられたんかなみたいなニュースの伝えられ方が変わっていくのは危険じゃないかと。最初の方の録画残しておくべきなんじゃないかと。
うんうん、
と思ったら、もうどのニュースもどのニュースも全部録画して置いときたいというふうになって。
なるほど。
で、息子さん大きなってからインタビューに答えてるのはもう数え切れないほどのテープ購入して、レコーダーでね、一日中テレビをつけっぱなしてましたと。
うん、
だんだんテレビ買い足していって、まあ言うたら裏番組も撮るようになるんですよ。
はいはいはい。
8台のレコーダーで常にずっと24時間。
すげえな。
記録したら今度消さへんからそれどんどんどんどん溜まっていくんですよね。
はいはいはい。
これほとんど家におらんな、でけんことちゃうかと私は思うんですけど。
うん、そうだと思います。
ね、まあまあせいぜい何チャンネルの何月何時何時から何時っていうことぐらいは控えとかへんと、
うん、
もう忘れたら次もう一回再生せんの分かれんじゃないですか。
うんうんうん、
そんなしてられへんじゃないですか。今日もまた撮るってなったらね。
う
ん、
はいはい。
そこそこ経済的には余裕のある方だったようです。
はい。
旦那さんもテレビ司会者っていうこともあったと思いますけど、実はすごいこんな方、収集癖があったんですよ。テレビの録画だけなんて。はい、日刊誌6冊、6誌。月刊誌は100ないし150誌。
うん。
を購読して保管。
ええー。
だからビデオだけじゃないんですよ。雑誌も撮って、で、3万ないし4万冊をね、もう本を集めて、おもちゃとかドールハウスもね、いっぺん持ってたらしいんですよ。でね、もっとすごいのは、コンピューターもすごい好きで、なんとね、死ぬまでに Mac を192台持ってたらしい。Mac 192台ですよ。ね、今まで出た Mac 全部一個一個丁寧に買っていっても、うん、まあそうか、一個一個丁寧に買ったら190年は超えるかもしれんけど、うん、まあでもお亡くなりになったんが2012年やから、うん、まあまあ今じゃないよね。だからいつから買ったかも分からへんけど、まあとにかく、だから、まあそんだけ Mac 買ってたいうこともあって、Apple の株投資に成功して、
なるほど。
で、ね、9軒のアパートを買って、そこにテープを全部掘り返して
たんです。もう生涯を捧げてますね。
すごい、すごい。このストークスさんお亡くなりになったのが2012年12月14日。
うん、
その時点でまあテレビのアーカイブプロジェクトは終了。うん、それなかなか普通の人それ引き継げないですわね、なんもなんでも。
そうです
ね。お金もろてもなかなかできへんから、
ね。うん、そうですね。
これをね、インターネットアーカイブが全て引き取って、デジタル化してオンラインで公開するプロジェクトをスタートですよ。これ多分ね、まだ全部はアーカイブできてないんちゃうかなと思いますけどね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。やっぱこういう気持ちがないとテレビ局自体も残してないってことなんですかね。全部は
最初の頃のビデオテープって高いから全部上書きしてたそうなんですよ、
はいはい、ああなるほど、これはかなりの情報ですね。
私もよく YouTube とかでね、外国の古いテレビなんかないかなってよく探すんですよ、うん、
はい。
日本はテレビ好きの人やっぱ多いんでしょうね、うん、古いテレビは日本はよう残ってますわ、見てたら。
あ、そうなんですか。
やっぱヨーロッパでね、例えばフランスとかドイツとかいろいろ国の名前入れて、1968とか年号を入れるのやるんですよ、よくね。あんまり出てこない。有名な歌手のステージの映像とか、テレビで放送したやつね。だからほんまに貴重や、言うてみんなが見たい思うようなのは残ってるけど、だからどうでもいいなってあんまり残ってない。CM とかはね、またコレクターがいて残ってたりしますけどね。はい、192台すごいな。
すごいですね。本当に財力が。
まあ財力もそうやけど、
うん、
財力だけでこんな無理やと思いますよ。
まあ、まあそうですね、うん。
情熱が相当ないとね。うん、で、だからこの記事読んだ時にね、自分にもこんなんないかなと思って、うん、はっと気がつきましたよ。
お、あ、なんか集めてるもんって意味ね。
違いますよ、この番組。
お！
そう、17年やってるんですよ。
本当ですね。
アップルファンだけのために作ったポッドキャスト番組を17年間ニュースを追いかけて追いかけて追いかけてやってるんで、
うん、
うちのアーカイブは17年間の間大小問わずもうアップルファンが見たらちょっと気になりそうなネタばっかりを追いかけて、
確かに
私ら三浦さんとかもそのね、みんなメンバーは見れるアーカイブね、
はいはいはいはい、
Google ドキュメントで残してるから、
うん、
皆さんから見えないのは私がフォルダを動かしてるからなんですけどね、あれ。あの、こっち全部残ってるんで、ドキュメントでね。
うんうんうん。
これはこれで貴重かなと。
そうですね。
と思ったんですよ。
それはそう思いますね。
そう、うん。やっぱり17年前の記事とかやとね、リンクなくなってるページとか結構多いんですよ。
うんうんうん、うん。
ヤフーブログとか今ないでしょ？
はい。はい。
うん。だからああいうのもなかったりするんで、まあインターネットアーカイブのあの、ウェイバック。
ああ、はいはいはい。
そうそう、あれ使ってね、うんうん、探したりするんですけど。だからまあ私もストークスさんみたいに、
うんうん、
ああ日本では山村さんという人がアップルのネタを全部残しておいてくれたんだなと、
うんうん、
アップルファンはこれをたどればもうみんな古いネタが全部追いかけられるぞと、
うんうん、
いうものになれるかなと、
うん、
財力ないんやな、でもストークスさんみたいにな、ないんやよな。そこがちょっと辛いね。
ちょっと春さんにカンパしていただきながらやるしかないですね。
春さんにはインターネットアーカイブに寄贈するときのなんか承認でなってもらいます。
証明いたしますとね。正式な文章をね、書いていただいて。
いらん、向こういらんって言うかもわからんけど。
いや、そんなことない、そんなことない。もう無理やりでも渡しましょう。
そんな話題があったかと思いますと、ちょっとした商品の紹介です。アップルチャンネルさんにあった記事です。米アンカー、古い iPhone 向けにライトニングケーブルとコンセントを一体化したモバイルバッテリー、アンカーパワーバンク 10K フュージョンビルトインライトニングケーブルを発売という記事で、最近モバイルバッテリーもいろいろ様相が変わってきまして、ケーブル込みとか、直にライトニングの先端が生えてて、iPhone の下からガツンとドキングするだけで充電というバッテリーなんかも多いんですけど、 アンカーさんもライトニングケーブルとコンセント一体型モデルを出してます。これケーブルざっと5、6センチは長さあると思うんで、自由度はあるなと思います。
そうですね。
バッテリーですけど、AC アダプターとして使うためのコンセントの取り出し口、あのコンセントの日本の金具が出てくるようになってますから、このまま壁の AC コンセント挿して使える。充電にも使えるということですね。今ライトニングケーブルって紹介しましたけど、USB-C 版も同じく登場してます。
プラスアルファでもう一つぐらい挿すところが存在するの？ライトニングタイプ買うとライトニングはもうそのままついてるのも、
はいはい、
プラスでご自身の持っている USB-C のケーブルつないで、プラスアルファで充電もできそうですね。はい、
そうですね。AC アダプター兼バッテリーにもなるというね。
はいはいはい。
アメリカのアマゾンで見るとお値段が 47.99 ドルってなってるんですけど、日本だとアマゾンさんで登場した時これになりますかね。バッテリーとしては1万ミリアンペアワーですね。
はいはいはいはい。
8000円はちょっと辛いかな。モバイルバッテリーでかいの1個持つ方がいいか、ちっちゃいの2つ3つ持つ方がいいかっていうのが。
いやーそうですね。
まあまあ使ってるガジェットにもよるんでしょうけどね。一度頓挫している番組のスマホケース、iPhone ケース。
ああ、本当ですよ。もう忘れてたぐらいですよ。
そう、はい。スマホケースってあの時ぶち上げたけど、よく考えたらスマホケース毎日使うもんになかなか自宅のもん使ってくれる人もそんなにいないかなと。やっぱり自分好きな絵柄のスマホケースで言いたいじゃないですか。
はいはいはい。アンケート取ってみたらどうですか、うん、作って。
いや、で、あ、そこのね、うん、スマホケースの会社の見てたんですよ。
うん、うん。
なら、スマホケース以外もあるんですよ。
はいはいはい。
モバイルバッテリー。モバイルバッテリーに絵描いて売れるんですよ。はいはいはい、あ、これ絵かなって、そんな高くないし。モバイルバッテリーやったら、ワンボタンのこれオリジナル作って。
そうですね。確かに確かに。う
ん、と思ったんで、うん、それが絵かなと思ったんですよ。まあ私もいろんなものを学んで取り組んでは投げすパターンをずっと繰り返してきたから。
はいはい。
今、デューリンゴの中国語は約50日ぐらい続いてるわけですよ。
はいはい。
毎日、ね、毎日毎朝毎晩も寝るまでやってるんですよ。全然飽きないんですよ。で、自分でもなんでかっていうのを分かってて、デューリンゴの仕組みは、はい、語学を学ぶことにおいて、こうですよっていう説明が一切入らないんですよ、これ。
うんうんうん。
提出された文をその通り読み上げる、
うん、
提出された日本語の通りに中国語の単語が並んでるのを並び替えてその通りの文章にする、うん、あるいはその逆、うん、これの繰り返しなんですよ、
うん、
いきなり文章に何々さんは太っていますねという文章が出て、うん、太るなんていう単語知らんけどなと思うのに、
あ、出てないですね、それ
は。
ね、
でも下のブロックの中に太るっていう単語があるんですよ。それがどれかを自分が憶測でこれかなと思って入れて、当たるとラッキー、あかんかったらやり直しなんですよね。
うんうんうん。
あるいは文法の決まりとかも何にも知られないんですよ。ただ何回も何回もそうやって日本語、中国語、中国語の繰り返しをやってたらだんだん覚えるんですよ。多分未来契約はこの字入れてるんかなとか。よく考えたら言語はそうじゃないですか。言葉喋り覚えるときに親から過去形は何年だったと言うんですよとか、そんな教えがされてないでしょ。そう、
言われ、ね、言われてないですね、うん。
こうかな、そうかなって思いながら子供は言葉を覚えていくので、
うんうんうん、
プログラムもひょっとしたらそうやったらいけるんかなって。
うんうんうん、ああ、なるほどね。
例文の通りのを改変して作って何があかんで動けんのかなをずっと繰り返して、説明は一切読まずに、
はいはいはい、
これが難しいけどね、説明読まなかったら何を元にやっていかないか、もう作ったプログラムを片っ端から拾ってきてどうなってるかを見るしか方法ないと思うけど、
うん、
それがいけるかなと自分では今ちょっと思ってます。うん、
じゃあ山村さん的には写経モードの方がいろいろ吸収すると、
それあるかもしれません。
じゃあチャット GTP に初心者ですけど Python の説明なくバンバン簡単なプログラムをずっと出してくださいってやって、
はいはいはいはい、
意味わかんなくても、うん、もう打ちますと、そうそう、打ったら次のを出すようにしてくださいって言えば、うん、延々と出してくれると、うん、覚えられるかも
かもしれませんね、
うん、
プログラミングでも覚えるよりも仕組みを知ることが大事だってよく言われますけど、
うん、
あれせいでもちょっと嬉しいとかなとこれ何やったっけっていつもなるもんね。ちょっと気になったニュースというかノートです。ハテナダイアリーですけどね。NHK FM に起こっている異常事態という ノートをね、書かれた方、ノートっていうか、記事を書かれた方がいまして、FM 聞きます？まあ、今そんな FM 放送とか聞くことないかもしれないですけど、
うん、
聞いてた時代ありました？
ありましたよ。はい。NHK はあんまり聞いてなかったね、その時はね。
うん、でも NHK FM なら、絶対やってるだろうないう番組なんかちょっと一つぐらい上げてください。
あ、僕はなんだっけ、音楽？
どんな音楽？
クラシックみたいな？
でしょ？
うん、
NHK FM といえばね、うん、まあ、いろんな音楽やるけど、やっぱりクラシックは絶対 NHK FM やな、みたいな印象すごい強いでしょ。
うん、綺麗な音で聞いたな、みたいな、ちょっと印象は。
はいはいはいはい。うん、でね、ところがこの最近 NHK FM は変わってきていると。
はい、
で、なんでかっていうと、まず NHK の AM 放送の第1、第2っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
この第2が廃止されるんですよ。
おお、そうなんですね。
第2って教育やから、語学とかいろいろあるでしょ。これが第1放送の中に入ってくるんですよ。
ああ、そういうこと。はいはいはいはい。
で、まず語学番組がな、だから FM でも同時放送されることになったんですよ。
へ
え。今まで FM に語学の番組なんか関係なかったけど、
うん、
その普通の NHK FM の中に語学番組が入ってくるんですけど、うん、それが朝の枠が FM のクラシックとかね、昔よくバロック音楽とか、
うん、
そこの枠に語学番組が入ってきてしまったんですって。
ああ、なるほど。
クラシックのね、そういうみんなに馴染みのある長いことをずっとやってる番組が朝の5時台に追いやられてしまったそうで、
はいはい。
で、夕方の若者向け番組もなくなって、
あら。
これで相当リスナーから反発があったみたいで、なんとかその5時台はやめて6時台にクラシック番組また戻したそうなんですけど、
うん。
まあでもね、レギュラー番組の再放送のもう激増、特別番組の激減、
うん。
昔の FM 番組こうやったなみたいな知ってる人が今聞くと、なんか違うなみたいな風にすごいなってしまってるそうなんですよ。
へ
え。うん。一日に再放送が何回も入るという。だから予算がないんですよね、きっと。
なるほどね。
まあ、だからまあ、この記事書かれた方もね、普段ラジオはオールナイトニッポンしか聞いてない人はね、NHK なんか、うん、NHK なんか、金の無駄だからなくしてしまいくらいにしか思ってないだろうとか。
はいはいはい。
いう空気を感じるっていうんですよね。
うん。
でもやっぱりクラシックを日本に紹介し続けた功績は意義は大きいと。
なるほど。
うん。やっぱりそれはファンがいるでしょうけど。うん、まあ、ただね、クラシックをいい音で聞こうとラジコとかで聞いた方が絶対ノイズは乗らないので。
そうね。
ね、FM やと ね、FM さーっていう音入ってしまうしね。
はいはいはいはいはい。
時代やなっていう感じが、ね、してくるわけなんですよね。
なるほどね。なんか NHK もね、初めて赤字になったみたいなニュースもどっかで。
あ、赤字になったんですか。
うん、これまでそんなんなかったんだけど、はい、やっぱりね、NHK だけとか経済状況、日本厳しい中、はい、同じ、受信料を取っていいのかみたいな議論が湧いたわけじゃないですか。
うん、はいはい、
中で受信料下げたりとか、で、うん、学生は無料なのか安くなったのか、なんか、いろいろやってるみたいなんですよね、NHK も。
はいはいはい、
番組も、いい番組作ろうと思うんだけど、まあ、予算減ってるから、
うん、
過去の番組を、で、良かったものを再放送する番組が増えたりとか、で今回のような、これ FM は私、こういう状況だとは知らなかったですけど、やっぱりその、再利用するとか、なんとか、予算何やりくりするとこうなったみたいなところがあるんでしょうかね。
NHK っていうそのものの会社というか法人団体という存在についてはまたちょっと置いといて、
うんうん、
NHK の深夜にやるラジオ番組のテイストみたいなものがあると思うんですけど、
はい。
ああいう NHK の深夜のラジオのあのテイスト自体はなくなってほしくないかなと、
うんうん。
じゃあお前がやれよって言われたらやりたいけど、なかなか。なかなかね。
まあそうですね。一個人では、ね。
NHK 深夜便とか聞きます？聞かない？
いやー、私も聞いてはないんですけどね。はいはいはい、
ポッドキャストやってるといろいろラジオ番組のことが気になるというわけです。彦星さんからコメントいただいてます。こんにちは。最近の新製品は AI 関連がメイントピックで、Intel Mac と iPhone 14 Pro ユーザーの自分にとっては、Apple 梅田のオープンがもっぱらのビッグニュースです。iPhone 15 Pro 以降とかの機能も多いので、以前のコメントで予備のイヤホンが欲しいという話に、リスナーさん含めアドバイスいただきありがとうございます。あれからレビューや比較サイトなどを参考にして、結局手に入れたのが Beats Fit Pro です。条件としてはノイキャンがそれなりに効く、高くても2万円を切る、探す機能の対応の3つです。 デザインの機能面で魅力的なものがたくさんある中、メーカーのアプリが操作しにくかったり、Bluetooth が不安定などの製品もあるようで、なかなか選ぶのに時間がかかりました。Beatsfit Pro はマイナスのレビューが少なかったので決めました。充電ケースは取り付く島もないサラサラ質感だったので、工具バグのようなロック付きのケースを買って使っています。使用感について、初回装着時はグラグラして不安定だったものの、 iPhone の設定でフィッティングをテストしてからはスポーツ用だけあり、落ちる心配はなさそうです。肝心のノイキャンは、バス乗車時にエンジン音が少々聞こえるなど、AirPods Pro や Bose 製品まではいかないものの、ジムやカフェなど建物内での余計な反響音は消してくれるので、まずまずですね。本気で雷鳴をカットするとなると、高価なヘッドホンでないと無理そうです。探す機能は言わずもがなで便利で、音も鳴らせて探索が楽です。価格は Yahoo ショッピングの PayPay 保険安心修理込みで 19,191 円でした。音質についてはやっぱり AirPods Pro が優秀であることがわかりますが、安定して装着できるので予備としては十分すぎるアイテムです。日本のメーカーにもソフト面を頑張ってもらって、性能と使いやすさのバランスが取れた製品を出してほしいです。これでまた音楽やポッドキャストを楽しめるようになりましたが、秋に出るであろう Apple Watch の新型と冒頭の M3 iMac を買いたいので、自分は VR どころではなさそうです。あとお題の痛い話ですが、7年前職場で使っていた Windows 7のデフォルト壁紙をこっそり変更し、Windows 7 Apple ロゴで検索して出てくるパッと見全然わからないものにしていました。システム担当なのに無断で余計なファイルをダウンロードするとは不届き者ですね、かっこ笑い。ちなみに当時の係長が自分がつけている Apple Watch を見られ、俺はリンゴマークのデバイスにいい思い出がないとやたら毛嫌いしているようでした。長文失礼しました。7月を前に暑い梅雨と猛暑がやってきますので、皆様ご自愛くださいと彦星さんからコメントいただいてました。彦星さん、またコメントいただきましてありがとうございます。最近の新製品 AI 関連メイントピック、そうですね、
うん、ですね。
AI 付きインスタントラーメンとか出るかな、それは出ないあれでもインスタントラーメン2つ印刷面に1分が測れる仕掛けがあったらめっちゃ便利だと思いません？
3分だけど、確かに、
うん、確かに確かに、なんか
湯注いだら反応が始まって3分間すると色が変わるとかだったら、うんうん、あ、もうこれ溶けとったかな
あ、
もう半年ぐらいしたらニシンが出すで、きっと。
そうですよ、残念、
残念や
ったのに。
いつも番組で言うんですけど、私が考えつくようなものは賢い人は絶対その前からもう考えついてるっていうのがいつもです。アップル梅田という名前はまだ決まってないですね。アップル、一応大阪の梅田近辺に、近辺で梅田なんやけど、アップルスターがオープンするという情報も出てるんで、何しろアップル梅田かな、アップル柴田かな、何かな。
柴田っていうんですか、あの辺。
柴田とかね、あの辺、そういう町名があるんですよ。
ああ、そうなんですか。うんうん、
あの辺で働いてたからね、私。指のイヤホンのためね、結局ビーツフィットプロに決定ですか。
うんうん、いいですね。
これってこの間5月ぐらいに出たやつ違いましたっけ。3月終わりぐらいに発売になってる。黒、パープル、グレー、ホワイト、イエロー、コーラルピンク、
タ
イトルブルー。
ああ、そうなんですね、
うん、あるみたいですね。2万円切るというもらいでね、いろいろ探しになってて、 iPhone の探す機能にも対応するんですね。これはありがたいですね。
いいですね。
山村さん、お財布にビーツフィットプロを入れとけばいいんですか。エアタグじゃなくて。
エアタグより高いんや。
高いですね。
最近 AirPods Pro の充電用忘れるんですよ。ワイヤレス充電台の上に置いといて、朝そこから持っていくってせなあかんのに、晩に充電台に置くのを忘れるんですよ。で、朝充電してない、結局電車の中ではイヤホンで聞く。なんかずっと持って行ってんのに全然使えん状態が続いてて。5年使ってるからね、私もそろそろケースも一回変えたからな。ケースが気になりますね。充電ケースは取り付く島もないサラサラ質感。どんな質感なんでしょうね。
AirPods Pro のケースだと、なんていうか、ツルツルですよね。
うん、そうそう、プラスチックいう感じだけど、そうでもないのかな。まあ、フィッティングはいい感じで、ただノイキャンは AirPods Pro ほどはいかない。ちょっとやっぱり、Yahoo ショッピングで買ったという。三浦さん、見習わないといけませんねって。
いや、もう怖くて。
ヤフーショッピングさんは何も悪ないんですよ。ヤフーショッピングさんで変なエアポッツプロのまがいも出してる業者さんがいたと言ったまた皆さんがそれを買ってしまったというね。でもあれちゃんと返金してもらえたんでしょ。
返金してもらいました。はい。
ねえ、まあよかったよね。
はい。以前取り上げたカード型の探す機能で使えるタグは、ヤフーショッピングのロジテックダイレクトさんで買いましたね、私は。
おお、なるほど。まあ私もヤフーショッピングさんでよう買い物しますよ。アマゾンさんと比べてあんまり値段差はなかったら、私ペイペイとかワイモバイルやから、 ポイント入ったりするから、それでちょっとお得な時あるから、これでまた音楽やポッドキャスト楽しめるようになったけど、秋の Apple Watch と M3iMac を考えてるということですね。今度の Apple Watch でね、10周年になるのかな、10周年ちゃうね、
10世代目ってことですよね。
そう、あ、そうそうそう。最初の年に2世代出てるんだ。だからややこしいね。でも Windows 7のデフォルト壁紙って、Apple ロゴ入れたやつ。検索してみます。あ、出てくる出てくる。デスクトップに Apple マークは宇宙の空間に埋まってるような絵がインターネットで検索で見つかりますけど、これかな？これを Windows の画面に貼ってるってことなんですね。Windows は Windows でもう配置が、アイコンの配置が決まってるから、もうあれはあれでしゃあないんやろなと。左に寄ってますよね、いつも。
Windows の。あれはでも固定されてるわけではなくて、右側に寄せたりもできますよ。
いや、それは知ってるけど、買ってきて最初に立ち上げて、
まあ、
や
ったらデフォルトだと左に寄りますね。
左寄ってるよね。だからみんな Windows は左っていう固定が、もう観念やっぱあると思うんで。で、Mac の場合、今はボリュームは表示しない設定がデフォルトじゃないですか。自分で表示させれば出るけど、うんうん、で私はもうボリュームとか昔のマークに習って絶対右に並べるんですよ、
うんうん、
でも女子の方がアップルウォッチ見て、俺はリンゴマークのデバイスにいい思い出がない、うん、俺はいい思い出を作ってあげるしかないですね、
作っていこうぜってまずはワンボタンをちょっと布教するところから。
いや多分ね、いい思い出はないのに、娘さんに高い iPhone 買わさせられたとかそういうことちゃうかっていう
なるほど、
どうですか、お仕事場にリンゴマークとか俺は嫌だとか、そんな露骨に言う人いますか、そんないない、
私の周りにはいないですね。宗教的理由でちょっとアップル製品は避けてるみたいな人は いたんですけど、
ほんまにそんなこと言うの、宗教的に騒いでるで、
なんていうかそんな感覚でしたよ、
あ、感覚かい、
あのアンドロイドと Windows でみたいな、そういう感じでしたけど、でも、うん、あの使ったことないわけじゃなくて、やっぱり、うん、とはいえやっぱタブレットは iPad とか認めざるを得ないよなとか、うん、iPod 使いやすいんだよなとか、そういうことは言ってましたね、
うん、何を積んでるんですよその人
いや、だから代わりのものがあれば別に Apple 製品にこだわらないんだけど、その分野に関してはやっぱり代わりのものがないんで、アップルを認めざるを得ないな、みたいな。
なるほどね。なんか私はアンチアップル派を呼び寄せてしまうみたいで。なんか私がこう結構、まああんまりそんなに無茶苦茶長い人でない限りは、もう私アップルファンでみたいなことあんまりアピールしないんですよ。はい、どうせまたぶっといやつって思われても嫌やから、まあちょっとアップルのもん使ってますはいいでしょうぐらいの感じでしか出さないんだけど。うん、なんかそのアンチアップル派の人を引き寄せてしまうみたいで、なんか私の目の前に来て、いろいろディスるんですよ。iMac なんかいつまで同じデザイン出してんねんとか、MacBook Pro は使いやすいとか言ってるけど、キーはあればあかんやれて返品食らってるやないかとか、なんかいろいろこっちが聞いてもおらんのに言いに来る人がいるんですよ。うん、あれは何なのかな、聞いてほしいのかな、知らんけど、うん、
まあ多分あの構ってほしいんだと思いますよ、
うん、お友達になりたい、ね、ほんまに
ね、もうね、勘弁やね、はい、はい、ということで彦星さん、ビーツフィットプロ情報ありがとうございました。私ももう次のイヤホンはやそしたらビーツフィットプロ考えたいと思います、
うん、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。 iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし、悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、 iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は7月6日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。